今までにですね6回、今日が7回目と思うんですけど6回ほど神様の力というものでもって準備されている癒しというもの、病気から健康になるというものがどういうものなのかというものについてですね、さらに細かな説明をしないといけないと思うんです。もうそろそろここらで説明をしてもいい段階ではないかと思うだもんですから、今まで勉強してきておりました癒しと言われているもの、神様の力で病気が治るというものと健康を保つというものとについて、おのおの分けて考えてみたいと思うんです。このような状態においてですね、神様の力でもって病気だったものが健康体に治る、健康だったものがさらに健康体を続けるといったようなものを考えてきますと、全部で3つの状態が考えられます。もうすでに私が言ってしまったんですけども、一つはすでにあなたが現在健康である、過去にも健康であった、今も健康である、その健康な状態をさらに神様の力でもって続けていくのにはどうしたらいいか、これが一つ目です。つまりあなたはすでに今でも健康体なのをさらに健康体として続けていきたい、こうするには神様の力というものでもってどのような動きを取らなければいけないのか、あなたの方がどういうことをしなければいけないのかというのが一つ目に入ると思います。これから二つ目の状態として考えられるのは、あなた自身すでに病気というものになっていた、病気となっていたものに対して神様の力でもってお祈りでもって誰かに祈ってもらって、あるいは自分で祈ってその病気の症状が消えた、多くはですね病気の症状が消えるということと癒されたということと同じに考えてしまうけれども、実はそうではありません。あるいはその祈りをしてもらった、そして一度症状が消えたけれども、先週も説明いたしましたようにサタンは再攻撃をしてまいります、症状を持ってくる、その症状に対してさらに打ち勝った、勝利を得た、その時に一応健康体と考えることができる、その状態を保つにはどうしたらいいのか、神様の力をどのように使ったらいいのかというのが二つ目になります。つまりこれはどういう書き方にしていいのか分かりませんけれども、最高劇に打ち勝った後での状態を続けるにはどうしたらいいのか、つまり症状のない状態です。症状のない状態というものと健康体というものとは少し違いがあるということをですね、分かっていただけなければいけません。なぜかというと3番目がそれに入る、病気の症状というものが出てきた、あるいは病気になっていた、医者に行った、あるいは薬を飲んでいる、あるいはただお祈りだけしてもらって治った、まあ極端な例で言いますと、例えばがんというのがある、これは医学的にはっきりと病数があるないということがですね判断できます。多くの場合には手術をする、あるいはケモセラピーといったようなものでもってその病数をどかそうとする、そのような検査を受けたらば病数がなくなったということがある、つまり医学的にあなたは癒されたというものが証明された、普通は我々はこれを健康体だと呼びます。私は癒されたという言葉を強調したい、あなたはその医学的にも癒されたということが証明された、その状態を続けていくのには神様の力をどのように動かさなければいけないのか、どのような条件を満たさなければその状態が続かないのか、癒された状態を続けるにはどのようなことが必要なのかというのが3つ目になります。ここでもって病気の症状がなくなったというのと癒されたというのと私が区別をしているのを気をつけていただきたいと思う。この講座ではですね、この一番目については触れることをいたしません。過去にも触れなかった、将来も触れることをいたしません。講座の目的は神様の力でもって病気の症状を持っていた人が健康体に変わるのにはどうしなければいけないのかというものであって、 すでに健康体だってものがさらにその健康体を保つために神様にどういうことをしなければいけないのかというのはですね、この講座の目的ではないから触れないつもりでおります。そうしてきますと、症状がないはずのものになっているのに再攻撃を受けてしまった。サタンが症状を持ってきて攻撃をしてきた。その時にどのようにしてサタンはあなたを、今まで病気であったその症状が消えたのにまた攻撃をしてくる、どのようにして攻撃をしてくるのか、これをはっきりと認識をしておりませんと問題になる。実は2つの方法でもって、どちらか1つか、あるいは両方組み合わせでもって攻撃をしてまいります。ですから今しばらくの間はですね、この2番目の問題だけを取り上げて勉強してみたいと思う。神様の力でもって病気だったものが健康体に治る、病気の症状がなくなったけれども、その後でもってまたサタンが攻撃をしてきた。そして最後にはあなたを苦しめようとしてまいります。どういう方法で攻撃してくるのか、その一つはですね、以前も皆さんも説明したからご存知と思うんですけども、あなたが癒されているはずなのにその同じ病気の症状を持ってきて攻撃をいたします。この時に気をつけていただきましょう。病気ではありません。病気の症状です。サタンが癒されているはずのあなたに再攻撃をしてきて、今一度病気にしようとする時の攻撃の方法は病気の症状を持ってまいります。病気の症状であって病気ではありません。けれどもあなたの口から出る言葉でもってサタンに病気を持ってくることをあなたが許してしまうか、あるいは病気になることを止めるかが決まります。あなたの方でもってその病気の症状を病気に発展させるように許してしまうか、あるいは止めてしまうかがあなたで決めることができる。つまり一度癒しの祈りを受けた、その後でもって症状が消えた後でもって同じ症状で攻撃をされてきたときに、あなたがどのような言葉をあなたの口から出すのかによって病気に発展させてしまうか、あるいは病気の症状をその時点で根絶やしにするかが決まるんです。これが一つ目。二つ目にサタンが攻撃をしてくる方法は、あなたが許可をすることでもってサタンの方では病気に発展させるための霊というものを、悪い霊というものをあなたの肉体に植え付けてまいります。そしてその霊の活躍によって病気に発展させようとする。じゃあどういう理由でもってあなたが許してしまうのかと言いますと、あなたの恐れの言葉でもってその悪い霊に許可を与えてしまう。そしてあなたの肉体の中に住み着かせてしまいます。住み着くがゆえに肉体に次から次と移って病気を持ってくる。同じ症状ですけれども違う場所に移ってくるというのがこれに入ります。サタンに許可を与えてしまうような言葉というのは一体どういう言葉なのかと言いますと、病気の症状を病気に発展させてしまう言葉は何かというとですね、いくつか例を申し上げますと、神様は癒してくれたと思ったけれど本当は癒されていなかった。もちろん再攻撃、同じ症状が戻ってくるわけですから、こういう言葉を言いたくなるかもしれない。あるいはまた同じ病気になった、やはり祈りは聞かれていなかった。あるいはですね、今度は治らないかもしれない、こんなに痛いのは初めてだ、 というような言葉でもってサタンの活動を許してしまいます。再攻撃を許してしまう。私はここで区別をしているの皆さんも分かっていただけると思う。癒しの祈りをした後での攻撃について今説明しております。最初の攻撃ではない。だから気をつけていただかなきゃいけません。サタンの活動を許さない言葉を申し上げましょう。病気の症状が出てきても、再攻撃で病気の症状を持ってきても、それを病気に発展させない言葉というものがあります。まあ、ゆっくりと読むからですね、皆様これを書き取っていただきたい。別にこの言葉の通りでなきゃいけないというんじゃない。実はこの言葉の通りであってはいけないんですけれども、一応の例として申し上げます。サタンお前に知らせます。私はイエス・キリストの受けた打ち傷でもうすでに癒されているはず。私はイエス・キリストの受けた打ち傷でもうすでに癒されているはず。病気の症状を持ってきて私を騙すことを許さない。病気の症状を持ってきて私を騙すことを許さない。私の体の中に入ってくることをイエスの名で禁じます。病気の症状と一緒に出ていくように命令します。今一度ゆっくり言ってみましょう。まあ、ゆっくりか早いのか皆さん書き取れないかもしれない。書き取れなきゃテープを聞いていただきましょう。サタンお前に知らせます。私はイエス・キリストの受けた打ち傷でもうすでに癒されているはず。病気の症状を持ってきて私を騙すことを許しません。私の体の中に入ってくることをイエスの名で禁じます。病気の症状と一緒に私から出ていくよう命令します。もしもあなたが信じていれば病気の症状は必ず消えます。再攻撃での病気の症状は必ず消えるはずなんです。つまり熱がなくなる、痛みが取れる、病気の症状がなくなるということになる。けれどもそれ自体では癒しは完成したとは言えないんです。この手を何遍も私は強調しなければいけない。多くの人が病気の症状がなくなるとそこでもって癒しは完成したと考えてしまう。ところが大間違いなんです。癒しが完成するためには、癒しを完成させるためには、つまり健康体になるためには病気の症状が消えたという時点から将来に向けてその病気の症状を再発させないように、サタンからの再攻撃を許さないように、サタンの種を枯らすことが必要になります。ですからサタンからの再攻撃があった、まあ、一番最初から言うと病気になった、癒しの祈りをしてもらった、痛みがなくなった、病気の症状が消えた、その後でまた症状を持ってきた、そこで自分が戦った、症状が消えた、その時点から戦いが終わったのではなくてあなたの戦いが始まるんです。じゃあそれまでは何なのか、戦いか、戦いの前ですよ。戦いではないんです。たとえ攻撃を受けても病気の症状を再発させない戦い方というものについて確信を持つようにすることが必要になります。こうしてきますと、まずここで大きな質問が出てきてしまう。じゃあ何を基準にして癒されたということを信じなければいけないのか。まあ、マルコ伝の11章の23節では山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになる、病気に向かってどけと言ってどいたものと信じていれば病気はどいてしまう。けれどもその信じたというものは何を基準にして信じたと言わなきゃいけないのか。痛みがなくなった、熱が下がった、だから癒されたと思うというものなのか。つまりあなたの肉体に受ける感覚というものを通して癒しを受けたと信じるのか。
あなたの頭でもって、考える部分でもって癒しを受けるのか。それとも、神様の言葉というもの、約束というものを基準にして、癒しというものを信じるのか。神様の言葉ではもう癒されたと言っている。だから私は癒されたと信じるというものを基準にするのか。多くの場合でですね、癒しの集会に出席をする、あるいは癒しの祈りをしてもらう。けれどもなかなかもって癒されない。自分が祈ったのに癒しが現実にならない。すぐに症状が戻ってきてしまうという時の理由はですね、癒しを感覚で受け止めようとしているからです。痛みがなくなった、だから癒されたと信じますという。だから少しばかり痛みが出てくると、感覚の上でもって痛みというものを感じるようになると、ああ私はまだ癒されていないと言ってサタンに加担をする告白をしてしまう。そうして、ここは大切ですよ、あなたが自分でサタンの力を招き入れてしまうのです。神様の方は癒しの力というものをあなたの体の中に入れております。癒しの祈りというものでもって、その力というもの、癒しの種というものがあなたの肉体に植え付けられた。その種というものを今度はあなたが受け取って大きく成長するように神様は待っております。信じなければいけない。神様の側から見ますと、もう癒しというものは完成していると見ております。ペテロ第1の手紙の2章の24節で、完成していると神様が見ている。イエスの受けた打ち傷であなたは癒されたと過去完了形で教えております。それを信じなければいけない。信じたものを口から言葉に出して告白をしなければいけない。そしてサタンに立ち向かわなければいけません。サタンが攻撃をしてまいります。あなたの口から出る神様の言葉というものでもってサタンに立ち向かわなければ勝利はないんです。じゃあいつまで立ち向かったらいいのか、いつまで神様の言葉を告白してなきゃいけないのか、多くこういう質問を受けてまいります。私の方でもってそういう時に質問し直す。あんたいつまで戦いたいのか、いつまで戦うつもりなのか、明日まで戦って癒しが完成しなかったら諦めんのか、来週いっぱいまで戦って健康にならなかったら健康にならないものと思って諦めんのか。病気が癒されたということが現実になるまで戦わなければいけないんです。サタンの再攻撃に勝利するまで戦わなければいけないんです。もっと言いましょう、サタンの攻撃がなくなる時まで戦わなければいけない。最後にサタンの方でもって、いくらあなたを攻撃してきても、いくら病気の症状を持ってきても、いつも神様の言葉で私は任されてしまうというところでもって初めて攻撃をしてこなくなります。そこまで戦わなければいけない。何年かかるのか、まあ、こういう聞き方、言い方に聞き直しをいたしましょう。あなたは何年間健康でいたいのか、言い方を変えたら何年先になったら病気で死にたいのか、死にたくなかったら死にたくないだけ戦わなければいけないんです。実際例で申し上げましょう。これ一昨年の夏の出来事なんですが、アメリカでのですね、私と家内とが経験した出来事をですね、皆様にお知らせして、日本でも出来事はあるんですけれども、日本での出来事をやると誰かに関係してくる。名前を出された人、あるいはその実際例に使われた人はですね、ちょっと恥ずかしい思いをするかもしれないだもんですから、私はわざわざアメリカでの例を出すわけなんですが、実は私と家内とがですね、一昨年でなくてその前からなんですが、ある若い女の人とアメリカでもって知り合いになりました。アメリカ人です。カトリックを信じている人でした。この人が聖書に基づく生まれ変わりというものをした。そして神様が癒しを準備して 健康な生活を準備してくださっているということを認識し始めました。まだ20歳代のですね、若い女の人です。この人のおじいさんとおばあさんというのが、おじいさんが78歳、おばあさんが75歳だったんですけども、イタリア系の人でもってですね、非常に熱心なカトリックを信じている人だった。ところが自分の孫から、この女の人から、癒しというものについて説明を受けて、今までカトリックを信じていたのが、今までと違う角度から神様というものを見始めた。そして生まれ変わりというのが必要だということを認めてですね、私たちが知り合いになる10日ほど前に、このおじいさんとおばあさんとは生まれ変わりをしたわけなんです。けれども、私たちのところに癒しの祈りを頼みに来た。これがですね、実はある日の土曜日なんです。おじいさんの方はどういう癒しが必要かというと、10年ほど前に左の肺に肺がんを侵されて、手術をして、それ以来調子は良かったんですけれども、2月ほど前から今度は右の肺に同じような症状が出てきたというんです。10年前に左の肺を手術をした医者のところに行って診断を受けた。それで医者が言うのには、多分10年前と同じような症状だ。がんではないかと考える。だから今度の月曜日、これは日曜日だったんですが、いや土曜日だったんですけれども、日曜日の晩に入院して、月曜日の朝早く精密検査をして、その結果では月曜日の夜か火曜日の朝早く手術をする予定だということを言われた。左の肺の方はですね、肺がんだったんですけれども、手術でもってなんとか調子は良くなったけれども、左の肺はですね、十分に使えない。今度は右の肺が痛み始めた。でもですが、深呼吸ができない。いつも咳が出てしまう。急に立ち上がったり動いたりするとめまいがしてまいります。息切れがする。このような人だったんですけれども、この人がなんとか神様の力でもって健康なものに変わりたいと頼んできた。おばあさんの方は何かというとですね、何年前か知らないんですけれども、リウマチになって、腰がですね、骨盤とこの大腿骨とのところでもって大きな問題があったもんですから、手術をした後でもってそこにプラスチックを入れた。けれどもまだうまく歩けない。杖をついて、片手に杖をついて、片手でもって机を捕まえて、やっとこんな風にして歩くような格好だった。これがまあ自分の孫の口から出た言葉でもって、神様の力でもって健康体になれるということを知ったわけです。で、私たちのところにその祈りをしてほしいと頼みに来た。だもんですから、この孫娘のところにですね、当時もすでにこの娘は結婚してたんですけれども、このところに行きまして、このおじいさんとおばあさんと呼んで、まだ他に自分のおじいさんおばあさんの娘、この私たちと知り合いになった人のお母さんも一緒に来たんですが、癒しというものについての説明いたしました。これが土曜日です。土曜日の午後です。で、生まれ変わりの告白から始めたわけなんです。まあ、生まれ変わりの告白というのは何度してもいい。生まれ変わっているということのですね、確証するために、癒しの祈りの前に生まれ変わりの告白を私たちはよくさせております。で、その生まれ変わりの告白を両方にさせた後でもって、今度はおじいさんにお祈りをした。おじいさんですね、まあ、そこのリビングルーム、今でもって、絨毯の上に立たしておいてお祈りしたわけです。そばに大きなソファーがある。祈りましたら、フラフラしてそばのソファーに座り込んでしまった。でですね、祈ってすぐでなくて、しばらく5秒、10秒、あるいは1分ぐらい経ったかもしれないんですが、黙って見ていた。そうしたらですね、急に何かもぞもぞ動き始めて、胸の痛みがなくなった。深呼吸ができると言ってですね、いろんな風にして深呼吸したり、体を動かしたり、急に立ったり座ったりやっている。めまいがしないという、息切れもしないという、涙を流して喜んでおります。だもんですから、その後で今度はおばあさんの方に祈った。祈りました時にもちろん杖を使したままでもって、その今に立たしておいたけれども、後ろ側にですね、大きな椅子を置いておいたわけです。手を置いて祈りました時に、
まあ、これは私よりも家内の方からたくさん力が入ったと思うんですけれども、このおばあさんの体中が揺れ動いた。そばで見ている人に分かるほどですね、体が動き始めた。それだけでなくてですね、何か骨がギシギシ音がするのがですね、私たちの耳にも聞こえております。家族にもそばにいた人たちにもはっきりとそれが見えたし聞こえるような状態だった。立っていられないもんですから後ろの椅子に座らせたんです。そうしましたらですね、椅子に座って杖を持ったままでもって長いこと座り込んでいた。動かなかった。でもんですからあまり長いことは動かないもんだから、私の方でもってですね、我慢しきれなくなって手を取って立たせてあげた。そうしたら立った時点でもって杖をポンと投げちゃってきちんと歩いております。歩いて見せている。その時以来ずっと杖を使わないできちんと歩いております。このようなことがあった後でもってこの二人を前にしてですね、サタンが再攻撃をするということについての説明をしたわけです。でその時に私が言ったのは、今日から3日間のうちに必ずというほどサタンはあなたを攻撃をしてくる、どういうふうにして戦わなければいけないのかということについての説明いたしました。そしてですね、戦うのが第一だけれども、戦ったすぐ後でもって攻撃を受けた時に私のところに電話をするようにと連絡をしておいたんです。日曜日の夜に入院いたしました。癒しの祈りをした次の日です。で月曜日の朝検査をした。手術の予定されている日の朝の検査です。医者がいくら検査をしても何枚レントゲンを取ってみてもどこにも悪いところが見つからない。医者の方では2ヶ月前からその右の肺のレントゲンを何枚も何枚も取ってる。全部それを並べてみて、今朝月曜日の朝取ったやつを並べてみて、どうやって見てもその結果が説明できない。がんの病数がどこにも見つからないんです。前のにはあるけれども、その月曜日に取ったやつにはない。がんになっていたという跡も残っておりません。前のレントゲンではそれが残っている。だからもちろん手術の必要がない、完全な肺だ、うちに帰んなさいということになる。もっともこのじいさんもですね、78歳相当頑固なおじいさんです。神様から癒しを受けたというのを知っているもんですから、医者に検査をさせる前に神様が治してくれた、悪いところはないはずだと言ってレントゲンを取っている。事実ありませんでした。火曜日の朝、サタンの攻撃があったんです。サタンがどれほど巧妙な手でもって攻撃をしてくるのか理解をしている必要が出てまいります。私たちの方でもって安心した時点でもってもう攻撃してこないだろうと気を緩めた時に攻撃をしてまいります。おじいさんに攻撃をしてきた。ですぐにサタンにおじいさんが命令をした。先ほど私が言った言葉のようなものでもってサタンと戦いました。ほいでその後でもって教えられた通りに私たちのところに電話をよこした。でその電話口にですね、おじいさんとおばあさんと両方出させておいて、そして電話を通してお祈りをした。両方ともに告白でもってどのように戦うのか、戦い方を今一度教え直した。その時からこの両人は健康でおります。頑固な人だけに一度学んだことを忘れないで、サタンが攻撃をしようとしてきた時点でもって勝利をするように動いてくれた。多分だからサタンの方では攻撃しても仕方がないから攻撃するのやめております。おじいさんの方は元気に自分の孫と一生懸命遊んでる。魚釣りをしたりボートに乗ったりしてる。孫の一人が16、17歳、一番上がその私たちと知り合いになった若い女の人、23、4の結婚したばかりの女の人です。おばあさんの方は家の中を飛び回って家事に励んでおります。今まであまりできなかったもんですから、そのリウマチで動けなかったもんだから、その分も取り戻そうとして家の中をきれいにしたり美味しい料理を作ったりしてる。まあ、イタリア系というのはですね、非常に料理がうまいんで有名なんです。イタリア料理皆さんもご存知だろうと思う。非常に料理がうまいだもんですから、このおばあさんは一生懸命おじいさんに料理をする。おじいさんのは太るんじゃないかなんて文句を言いながら一生懸命食っていた。一緒にレストランにも行ったりして楽しい生活をしております。
サタンは必ずと言っていいほど再攻撃をしてまいります。この時にどのように戦うのか、戦い方を知らなければ負けてしまう。いろんな癒しの会というようなものにですね、出席をして祈ってもらったけれども少しも良くならない、あるいは良くなったと思ってもまた病気の症状が戻ってくるというようなことをですね、経験した方がおられるのではないかと思います。理由は主に2つある。一つはですね、あなた自身がサタンからのその再攻撃というもの、病気の症状でもってサタンがあなたを攻撃しようとしてくるのに対してどのように戦ったらいいのか、戦い方を知らない、あるいは戦いをしていないからです。多くの場合にあなたは何もしなくても祈ってもらいさえすれば病気は治るものと思い込んでいたかもしれない。けれども真実はそうではありません。癒しの種をあなたの中に植えていくのが癒しの祈りです。その種を育てて大きくして実を実らせるということをあなたがしなければいけない。だから聖書ではあなたの信仰があなたを癒したと教えているんです。これをしていないから病気の症状を受け入れてしまう、そして自分の方から病気に発展させてしまうのが一つです。もう一つの理由はですね、あなたが今言っている教会であなたを守ってくれないからです。もっとはっきり言いましょう、癒しを信じていない教会に行っているから、あちらこちら癒しの祈りでもって症状が消えてもまた再攻撃された時に守ることができない、牧師に守ってもらえないから病気になるんです。先ほど私はですね、癒しを完成するということは、つまり完全に健康な状態になるということは、サタンとの戦いだということを申し上げました。病気の症状が消えたというところで安心してはいけない、そこから戦いが始まるのだということを言った。これは再攻撃での症状が消えたときですよ。あなたの方でもってサタンと戦う前に、再攻撃を受けた際に戦おうとしないで、あなたが任されてしまうということは、ちょうど戦争に出かけた兵隊たちが出かける前からどうせこれは戦っても勝てっこないよ、負ける戦争だよと言いながら戦争に出かけるのと同じです。オリンピックの選手がどうせやったって勝てっこないんだと言いながら試合に出るのと同じです。勝てっこありません。クリスチャンの多くはサタンに対して戦いに行く前からすでに負けた言葉を口にしております。ところが聖書ではそうは教えていない。コリント第2の手紙の2章を開けていただきますと、14節では、コリント第2の手紙の2章の14節ではこういうことが教えられている。しかし神に感謝します、神はいつでも私たちを導いてキリストによる勝利の行列に加え、至るところで私たちを通してキリストを知る知識の香りを放ってくださいます。勝利をすでに我々は得ているもんだ、勝利に導くと言っている。どんな戦いにでも我々は勝つはずのものなんですよ。けれどもその勝つはずの兵隊たちが戦争に行く前から負ける負ける、もう負けてしまうんだと言っていたんでは勝てっこないんです。ロマ書の8章では37節でもって、実はこの新改訳の訳はですね、ちょっと原本から狂っているから正しい訳に直さなきゃいけないんですが、ロマ書の8章の37節では、しかし私たちは私たちを愛してくださった方によってこれらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者なのですというのが原本です。現在そうなんだと言っている。判定勝ちではありません。どっちが勝ったのか分かんないから といった勝ち方ではない、完全に勝っているということが分かる勝ち方を圧倒的な勝利者と言っております。私がどんな努力をしたってこんな状態は良くならないんです。これはサタンに負ける言葉です。神様の力をどかしてしまう言葉です。ですからその戦い方をですね、皆様に説明したい。3つの分野で戦わなければいけません。一番初めがもちろんご存知のようにサタンを相手にしなければいけない。サタンに向かってどのような動きを取らなきゃいけないのか。これは全部あなたの口から出る言葉が戦いの武器です。サタンに戦うって引っ張ろうと思っててサタンは目に入らない。手下どももサタンの手下どもも目には見えません。戦うわけにはいかない、蹴飛ばすわけにはいかない。あなたの口から出る言葉が武器になります。一番最初にあなたがサタンに宣言をしなければいけない。宣言をする言葉を出さなければいけないんです。宣言するんであってサタンの機嫌取るわけではありません。もっとはっきりと言いましょう。サタンに対してあなたが戦いを挑む言葉をあなたの口から出さなければいけないんです。もう一回言いましょう。サタンは非常に真剣です。あなたを殺そうとしています。盗む、滅ぼす、殺すというのがサタンの本性です。あなたを殺そうとしている。そして地獄に引きずり込もうとしている。ちょうどあなたのところに大きな刃物を持った強盗が目の前に来て刃物を振り上げているのと同じなのがサタンなんです。あなたがそのサタンに殺されるのか、それともあなたの持っている武器でもってサタンを追い飛ばすのか、あなた自身が真剣にならなければいけないんです。ゲームではないんですよ。ところが多くのクリスチャンはゲームと間違えている。ゲームではありません。殺すか追い飛ばすか、殺されるかサタンに戦うか、どちらかしか道はないんです。ですからサタンに対しての宣言が必要になる。そしてイエス・キリストが十字架でもってあなたに対してどんなものを準備しているのか、これはですねペテロの2章の24節がそのようなものに入る。イエスの打ち傷で、ペテロの第一の手紙の2章の24節はキリストのと書いてある。キリストの打ち傷であなた方は癒されたのです。だったら癒されているはずです。これをサタンに向けて言ってやらなければいけない。病気の症状でもってあなたを惑わそうとしてきている。先ほど言ったようにこれは病気の症状だって病気ではありません。あなたを惑わそうとして病気の症状を持ってくる。あなたの感覚を通して惑わそうとしてくる。痛みというもの、熱といったようなものでもってだまかそうとしてまいります。これに対してあなたが立ち向かうことでもって病気の症状に対してあなたが立ち向かうことでもって、そのサタンの策略にあなたが立ち向かうことでもってサタンは逃げていかざるを得なくなります。病気の症状は消えていかざるを得なくなる。サタンに向けての戦いです。あなたの方では見るところによってではなく、つまり感覚から教えてくるものに従うのではなく信仰によって歩むという宣言をサタンに向けてしてやらなければいけない。イエスの名でしなければいけなくなります。これがその戦う時の目標の一つ。 これだけで十分かといったら十分ではありません。癒しの祈りをしてもらった。病気の症状が消えた。けれどもまたサタンが症状を持って攻撃をしてきた。その時に戦う戦い方はこのような動きを取らなければいけない。けれどもサタンに向かっての宣言だけでは十分ではありません。二つ目に行きましょう。二つ目にはですね、先ほどはサタンに向かっての宣言でしたけれども、二つ目は主イエスに向かっての動きとなる。イエス様に向かってまず何をしなければいけないのかというと、先取りの感謝です。癒しが現実になったと信じて感謝をしなければいけない。いつも常に勝利に導いてくれているということに対して感謝をしなければいけないんです。私を離れず私を見捨てないとイエス様が約束をしている。あなたと離れない、あなたを見捨てないと言ってる。これについて感謝することができるはずです。あなたを強くしてくださる方によってどんなことでもできると約束されている。これに対して感謝をイエス様に向けてするべきものです。それにもましてですね、あなたがその病気から健康体に戻れるよう癒しの道を開いてくださっている十字架での苦しみのイエス様というものに対して感謝を捧げることができるはずです。だったらサタンに向かってのその宣言と主イエス様に向かっての感謝とだけでもって十分か。十分ではありません。もう一つある。先ほど三つと言いました。三つ目にしなければいけないこと、これ全部同時にしなきゃいけないんですけども、三つ目にしなければいけないことは、あなたが自分でもって自分に向かって御言葉の告白をしなければいけない。自分に向かって言わなければいけない。キリストの打ち傷のようにあなたは癒された、すでに癒されているはずのものです。だったら自分で自分の体に向かって癒されているものとして行動を取れと命令することができるはずです。あなたは神の子供だと聖書で教えている。神の義となっていると言っている。神様の前に向かって何一つ罪のないものとなっている。イエス様がそうしてくれたと教えている。それを自分の耳にはっきりと聞かせて認識させなければいけない。あなたの中には偉大な方が宿っているんだと教えております。ヨハネ第一の手紙の4章で教えている。自分に向かって認識させなければいけない。あなたの肉体は神の霊が宿っている宮殿だと言ってる。これをはっきりと自分の耳に聞かせて、耳と耳との間にある味噌にもしっかりと入れなければいけないんです。ここでもってですね、注意していただく点に入りましょう。混同してしまってはいけない問題があります。今日今まで説明したのは、あなたが病気であった、癒しの祈りをしてもらった、そして病気の症状が消えた、あるいは自分が癒しの祈りをして自分の力でというのもいい、自分の力で神様の力を使って癒しを現実にしたというのでもいい。とにかく病気の症状が消えた、その後でもってサタンが同じ症状でもってまた攻撃をしてまいります。この再攻撃に対してサタンと戦う方法を今説明しているんだって。あなたが健康体であったものは健康体を続けようとするときに使うものではない。医者が健康なものになった、病気でないと診断をした後での動きからの健康を保つために今言ったようなものを使ってはいけないことになります。もしもですね、あるいはこういうことを言わなきゃいけない。もしも サタンの再攻撃があった時にこれを使わなきゃいけないんだったら、癒しの祈りをしてもらった後でもって、サタンの再攻撃がある前に、このような方法を使っていたら、有利ではないかと思って、もしもこのようなものを使っていたといたしましたら、再攻撃を受けていないのに、サタンに向かって宣言をしていたら一体どういうことになるか。先ほどの宣言ですよ。サタンを前に知らせます。私は、イエス・キリストの受けた打ち傷でもうすでに癒されているはず。病気の症状を持ってきて私を騙すことを許しません。私の体の中に入ってくることをイエスの名で禁じます。病気の症状とともに私の体から出ていけ。というのをもしも症状を持ってくる前に、サタンの再攻撃のある前に宣言していたとしたらどうなるか。サタンが再攻撃をしてきたときに使う武器というものを、再攻撃をしてくる前に使っているとどういうことになるのか。あなたの方である一つのことを招いてしまいます。招くのか後ほど説明しましょう。私がですね、今まで説明したものに対して皆さん言葉にとらわれてはいけないと思います。先ほど書いてもらったけれども、私がその皆様にこの私の口を通して今言ったようなサタンに対しての戦い方といったその言葉をその通りをですね、紙に書いておいて、それを一日何百回読んだから、あるいは何百回口から言ったからと言って効果があるかといったら効果はありません。あなたはオウムではないんです。ですから私が言っているのは、これは一つのサンプルとして考えていただかなければいけない。この通りを口から言ったから癒しが完成するかといったら完成するというものではないんです。あなた自身の言葉というもので、あなた自身の気持ちというもので、あなたが信じているというものが大切になります。サタンに向かってあなたは本気でもって宣言しているのか、それとも紙に書いてあるものを読んでサタンに聞かそうとしているのか。心から主イエスに感謝をしているのか、それとも紙に書いてあることをあなたは読んでいるのか、そして感謝をしていると思っているのか。まあ、皆さんはまあこういうこと言っちゃいけない、まあ、私のですね経験を申し上げましょう。今までにですね、何遍かこんな私でも感謝状をもらったことがある。表彰状をもらいました。ところがですね、この表彰式なんかに出た時のこの感じといったら、一体何を言ってるか。名前を読んでですね、右の者、優秀な成績によりなんとかいい行いをしたから、ここに持って表彰、感謝の意を表す。本当に感謝してるのか。紙ペラ読んでるだけでしょ。心がこもっていないんですよ。こんなものをイエス様の前に読んでいたんでは、あなたの感謝にはなりません。だから気をつけていただかなきゃいけない。だから私が今ですね、どういうふうなものを言うんだと言ったものもサンプルであって、それから今度はあなたが自分の心となっているものをでもってその部分を変えていかなければいけない。サタンに宣言するものでなければいけないんです。紙を読んで、サタンお前に宣言します言ってたんじゃダメなんです。心から言わなきゃいけない。まあ、本当にですね、心からしていないときどういうことになるのか、聖書から証明いたしましょう。使徒行伝の19章を開けていただけますと、使徒行伝の19章の13節を見ていただけますと、こういうことが出ている。まあ、11節から見ましょう。神はポールの手によって驚くべき奇跡が行われた。ポールの身につけている手ぬぐいや前掛けを外して病人に当てると、その病気は去り悪霊は出ていった。ところが諸国を巡回しているユダヤ人の魔除け祈祷師の中のある者たちも試しに、まあ、皆さん聖書にですね、何か書き込んでいいのだったら、この試しにというところに大きな丸をつけておいてほしい。消しちゃダメですよ、これは大切なんですけど、試しに悪霊に疲れている者に向かって主イエスの皆を唱え、 ポールの述べ伝えているイエスによってお前たちに命じると言ってみた。そういうことをしたのはユダヤの祭司長スケワノという人の7人の息子たちであった。すると悪霊が答えて、私はイエスを知っているしポールもよく知っているけれどお前たちは何者だと言った。そして悪霊に疲れている人は一人が彼ら7人に飛びかかり二人の者を押さえつけ皆を打ち負かしたので彼らは裸にされ傷を負ってその家を逃げ出した。試しにやったら、まあ分かんないけれども東がこんなこと言ったから、まあ、紙に書いておいたからこれでも聖で言ってサタンに言い聞かせてやろうなんて試しにやったら大変な危険なことになります。気をつけていただきましょう。試しだったんではいけない。だからあなたの自分の言葉でなければいけない。自分の気持ちを表していなければいけない。自分の戦いであるということを認識をして戦わなければいけないんです。ここでもってですね、今までと内容を変えて新しい分野に進んでみたいと思います。まだ神様の力でもって病気を健康体に変えるというものについての勉強は勉強なんですけれども、癒しというものについての勉強なんですけれども、今度は新しい分野に進んでみたい。マルコの福音書の16章を開けていただけますと、マルコの福音書の16章の17節を見ていただけますと、こういうことをイエス様が天に昇る少し前に言っておられます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し新しい言葉を語り蛇をもつかみたとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。これはよみがえった後のイエス様が天に昇られる少し前に残された言葉です。というのは残された命令です。どうして今多くの教会で癒しが起こらないのか、まあ、言い方を変えましょう。あなたの祈りでどうして他の人が癒されないのか。まあ、この前にですね、悪霊を追い出せ、新しい言葉を語れ、蛇を掴んでも、毒を飲んでもというのがあるけれども、まあ、これは病気のものが健康になるという癒しというものだけですから、癒しというものだけを取ってみたい。ですから、17節と18節とですね、その今日の講座に合うように、一部分だけを抜きますと、信じる人々には次のような印が伴います。すなわち、私の名によって病人に手を置けば、病人が癒されますということになる。そういたしますと、この癒しというものを受けるためには、あるいは他の人に与えるために必要な条件というものは2つあるということになる。一つは信じる人にはというから、これ信じていなければいけない。信じているということが一つ。二つ目はイエスの名で手を置くということがある。これが2つ、まあ、イエスの名で病人に手を置くと言わなきゃいけないんでしょうけれども、これが2つの条件ということになります。信じる人々には次のような印が伴う。すなわち私の名でもって病人に手を置いたら病人が癒される。イエスの名でもって病人に手を置くという、これは誰でもできることです。そうしてきますと、病人が癒されるためには気をつけてください。これは他の人のが病人というだけではない、あなた自身が病人であっても同じような動きが取れるはずなんです。なぜかといったら、あなたがもし信じていれば、あなた信じている者が病人であるあなたに手を置いて祈ればあなたが癒されるはずなんです。これは他人にとどこにも書いてない。そういたしますと、イエスの名でもってその病人に手を置くというのは誰にでもできる。クリスチャンであれば誰でもできるはずです。手がありさえすればできる。とすると、 このイエスの名で手を置くというのが大切なんではなくて、もちろんこれ大切ですけれども、何を信じているかというものが大切なものになってくる。何を信じているのかでもって実際に病人が癒されるか癒されないかが決まってしまうけれども、この点がですね、多くの場合にはっきりと理解をされておりません。だもんだから、せっかく準備されている力というもの、癒しの力というものを使うことができないでしまっておる。何を信じなきゃいけないのか。イエスはキリスト、神の子というのを信じなきゃいけないのか。まあ、マタイの16章あたりではですね、ペテロが非常にうまいこと言った。イエス様が、あんたは私を誰だと言うんだと言ったときに、あなたはキリスト、生ける神の御子ですというようなことを言った。ここでもってイエス様が、バルナバ・シモン、このような考えは血や肉によって来るものではない、神様からの啓示がなければできるものではない、私はこの言葉でもって教会を建てるというようなところまでイエス様が発達した。これを信じていたら病人が癒されるのか。実はサタンもですね、イエスがキリストだということを信じております。イエスが神の子だということをサタンも知っている。知ってるもんだから、マタイ伝の4章やルカ伝の4章では、あなたが神の子ならこの石をパンに変えろ、あなたが神の子なら高い崖から落っこってみろ、死なないはずだ、あなたが神の子だったら私の前にひれ伏せ、そしたらこの世界中見えるものを全部あなたにあげると言って挑戦してきたということになりますと、何を信じなければいけないのか。信じる者には印が伴う。イエスの名で病人に手を置いたら病人が癒される。というこの信じる者はというのは、イエスがキリストである、イエスが神の子であるということを信じるというものではないということになる。サタンも信じて我々を攻撃してきている。だったら神様はただ一人しかいない神様か、唯一の神と信じることかということになる。出エジプト記あたりを見ますとですね、これ20章でもって、私以外に他に神々があってはならないと神様が言ってる。あなたが今信じている神様以外には神様というものがいないんだと信じたら、マルコの16章17節で言ってる信じるというものに当てはまるのかどうか。ヤコブ書の2章では19節でもってヤコブがこういうことを言っております。あなたは神はお一人だと信じています。立派なことです。神は唯一の神であって他の神々があってはならない、非常に立派なことです。ですが悪霊どももそう信じて身震いしています。とすると神様はただ一人しかいない神様だと信じたからといってイエス様ので病人に手を置いたときに病人が癒されるとは限らない。悪霊だってそうだということを信じている。じゃああなたが生まれ変わりをしているということを信じたらどうなるのか。こういう質問から動いてみたいと思う。生まれ変わりをしているという証拠を出せるかどうか。何を基準にして私は生まれ変わりをしているとあなたは言うのか。いやそうじゃない、そんなものを信じるんじゃない。信じる者には次のような印が伴う。私が手を置いたら病人が癒されると信じることです。本当にそうでしょうか。やってみていただきたい。信じる人々には次のような印が伴います。
多くの場合に聖書を読んだときにイエス様を信じるんだ、生まれ変わりをしているということを信じるんだ、祈れば癒されることを信じるんだと解釈をしてしまう。いや、生まれ変わりをしているんだ、生まれ変わりをしていると信じて印が伴っているかどうか、伴っていなければ生まれ変わりをしていると信じたけれども病人は癒されていないということになってしまう。イエス様をキリストと認めるというものではないということになる。必要ですよ。けれどもそれを信じたからといって祈った時に他の人が癒されるか、自分が癒しを受けることができるかといったらそうではないということになる。祈れば病人が癒されると信じるというものでもないということになる。そうしてくると私たちは聖書というものを今少し勉強しなければいけないということになります。今一度マルコの16章ですね、勉強し直しをいたしましょう。マルコ伝の16章では17節でもって信じる人々には次のような印が伴います、すなわち私の名によって病人に手を置けば病人が癒されると言っている。ところがこの信じる人というのが何なのかというのがですね、16節にその一つ前の節ではこう書いてあります。信じてバプテズマを受ける人は救われる。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。そうしてくるとですね、これはもっと複雑になってまいります。信じてバプテズマを受ければ信じるということをした後でもって生まれ変わりをすればと言っている。救われる。そしてその信じる人々には次のような印が伴う。とするとこの16章の16節17節18節で言っている言葉というものはもうすでに生まれ変わりをして信じている人に対して言っている言葉ではない。まだ生まれ変わりをしていない人に対して、バプテスマを受けていない人に対して信じてその後でバプテスマを受けたら生まれ変わりができる、そして印が伴うと言っていることになります。あなたが信じるということをする。何を信じるのか知らないけどまだ定義をしておりませんが、あなたが信じるということをする、そしてバプテスマを受ける、つまり生まれ変わりをする、そしたらあなたは救われる。そうしてそのあなたに次のような印が伴うと教えていることになります。16節17節と続けてみますと、クリスチャンでなかった人が、神の家族に入っていなかった人が何かを信じるということをしてバプテスマを受ければ生まれ変わりをする、クリスチャンになる。それを信じなければクリスチャンにならない、生まれ変わりをしない、罪に定められる、永遠に地獄に行く。けれどもそれを信じて生まれ変わりをした人には次のような印が伴うと教えています。じゃあ何を信じて、もう言い方を変えたら何を信じて生まれ変わりをしたらば印が伴うのか、癒しが起こるようになるのか。そうなってきますと16章の16節と17節18節と調べただけではまだ信じるものが何なのか答えが出ていないということになってしまいます。もう一つ前に戻りましょう。15節に戻りましょう。それからイエスはこう言われた。全世界に出て行き、すべて作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。さあここでもって黒板に書かなきゃいけない。福音を述べ伝えろ、信じて、ですから福音を信じてということになるわけでしょ。福音を信じてバプテスマを受ければ 救われるというものになる。信じなければ罪に定められる。信じる人には誰のことを言ってるのか。福音を信じた人々には、そしてバプティズマを受けた人には次のような印が伴う。そうしてきますと、福音というものは一体何なのか、私たちがしっかりと調べなければ、その福音を聞いて生まれ変わりをした人に、その人が病人の手を置いたときに癒されるという印が伴ったものにならないということになってしまう。クリスチャンが病気になっている、悪霊に苦しめられているというのは、マルコ伝の16章の15節でもって、よみがえりの後のイエス様が天に昇る少し前に、イエス様の教えに従っている弟子たちに向かって全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えろと言われた、この福音が何なのかということを理解をしていないからです。だから印が伴わない、癒しが起こらない、悪霊が追い出せないということになります。福音というのは一体何なのか、まあ、今一度これをですね、15節から分析をしてみましょう。まあ、今日のうちに終わらなければ来週ですね、この続きをいたします。イエス様自身が全世界に出て行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。ということになりますと、述べ伝えろと言ってる。述べ伝えなさいというからには、誰かこの福音を言う人がいなきゃいけない。でしょ？でなかったら述べ伝えることはできません。ということは、言う人がいるということは、この福音を聞く人がいることになります。福音を言う人と、その福音を聞く人とがいる。そして、その福音を聞いた人が信じれば、救われるというものになる。この福音を聞いた人が信じなければ、罪に定められると教えていることになる。そうして17節では、その福音を聞いて信じた人々には印が伴うと言ってるわけです。言い方を変えましょう。今まではこの時点ではクリスチャンとなっていなかった人が、誰かから福音を聞かされて信じるものになる、クリスチャンになる。そうしたら、そのクリスチャンになった人に印が伴う、病人に手を置いたら癒されるというものが現実になるんだと教えているんです。といたしますと、ここでもって大きな質問ができる。じゃあこの福音というのは一体何なのか、何を信じた時にその信じたもので生まれ変わりをしたらば印というものが伴ってくるのか。イエス様の言葉です。以前に私はこういう質問を受けたことがある。皆さんのですね、これは口語訳にも新科訳にも両方ともあるんですけども、マルコの福音書の16章の9節から20節の終わりまでを見ていただきますと、多くの聖書では、まあ、口語訳新科訳同じと思うんですけども、印がついております。そうしておいて、9節から20節はないのがあると書かれている。 言い方を変えたら、マルコの16章の9節から20節までは実際にイエス様が言ったあれではない、聖書の教えではないと言ったふうな解釈をされるところが出てきております。今一度ペテロ第二の手紙の1章の20節と21節と読み直しをしてみなければいけなくなります。それには何よりも次のことを知っていなければいけません。すなわち聖書の預言は皆人の私的解釈を施してはならないということです。なぜなら預言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです。人の私的解釈を施してはならない、私たちの方でもって勝手に、いやここはな昔なかったんだ、いやここは何かの間違いで後の人が付け加えたんだというようなことを言っていいとは書いてない。なぜなら預言は、聖書に書かれている教えは人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた神の人たちが神からの言葉を語ったからである。質問はこれがマルコ伝の16章9節から20節までは聖書の中にあるのかないのか。もしないから癒しを信じないと言ったら、ヤコブ書の5章の14節15節は一体何と解釈をしたらいいのか。マタイの福音書10章でよ、イエス様が12人の人たちを遣わして、あらゆる病苦あらゆる病弱を治すために動いている。後ほどには70人を任命して使っている。そうしておいてイエス様はというよりも、この聖書ではイエス・キリストは昨日も今日も常しえに変わりがないと言っている。その昔12人を使い70人を使って病人を癒したんだったら、今でもやるわけです。常しえに変わりがないはずです。病気を癒すというのはイエス様の動きのはずなんです。何を信じたらば、そしてその何を信じたというもので生まれ変わりをしたらば、バプテスムを受けたらば、印が伴うクリスチャンとなるのか。福音というのは一体何なのか。どんな福音に基づいて我々は生まれ変わりをしなければいけないのか。多くはですね、ヨハネの3章の16節だと答えます。福音というとすぐに考えるのがヨハネの3章の16節。神は実にその一人子をお与えになるほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。永遠の命を得る、天国に行ける、地獄に行かないというものと、この世でもって病気が健康なものに変わるというものと関連性を、直接の関連性を持っておりません。とするとヨハネの福音書の3章の16節を福音と言ってはいけない。マルコの16章でイエス様が全世界に出て行って述べ伝えろと言った福音は、ヨハネの3章16節での福音ではないということになる。これは福音の一部ですけれども、イエス様が全世界に出て行って福音を述べ伝えろと言ったその福音ではない。そのごく一部がヨハネ福音書3章の16節です。これを私たちが認識をしていなければいけない。何なのかというとですね、実は3つの部分から成り立ったものがイエス様が命令をした福音というものになります。イエス様が命令した福音というのは3つの部分から成り立っている。どの一つを取っても欠けてしまいます。どの一つを逃しても欠けてしまう。時間がないからですね、簡単に申し上げましょう。一番初めにこの福音として言わなければいけないことは、神様は人というものをどのような目的で作ったのか。 何を神様はその人というものに与えようと準備をしていたのか。これが福音の一つです。つまり神の子供と言われているもの、これはルカ伝で証明してある。アダムは神の子供である。もっとも口語訳では神によって出たとしか書いてない。その神の子供というものに対して神様は一体どんなものを準備をし、その神の子供であるアダム、我々人間というものに何をさせようとしていたのか。これが福音の第一部となります。二部はその神様が準備してくれたものをサタンに取られてしまった。その取られたものをイエス様が十字架でもって全部取り返した。でその取り返したものを生まれ変わりをした我々に全部与えているというのが福音の第2部に入ります。2つ目に入る。つまり人というものを宇宙の創造主が作った時の状態が、そして準備されている祝福というものを受け取れるものに戻ったというのが福音の第2部のものとなる。第3部では、3つ目では、その生まれ変わりをしたものがどのようにすることでもって準備されている祝福を手に入れることができるのか。これが福音の三つ目です。この三つを全部合わせたときに初めて福音と言えるものになる。その中の一部にヨハネの福音書3章16節から、神様がこういうものを準備しているけれども、ヨハネの3章16節で言っているものだけが全部の福音ではありません。そしてそのイエス様がサタンから取り戻して我々に与えてくれたものに対して健康というものがあるんです。一つとして健康というものがある。だけれどもそれをどのように受け取ったらいいのかという、その福音の三つ目の部分を私たちが理解をして実際に受け取らなければ、福音というものは印を伴ったものとはならないんです。で、以前に説明いたしましたように、7つの違う段階でもって我々がこの世でもって病気でいなくて済むように神様は癒しというものを準備をしていると言った。あなたの信仰のレベルがどのレベルであっても、神様はあなたに健康な生活を送ってもらえるような道を準備しております。けれどもさっき言ったように、最後にはあなたが戦いをしなければいけない。他の人任せでは最後の勝利はありません。じゃあなんで信仰のレベルの弱い時に、低い時にそのような癒しをしてくれるのか。答えは簡単です。その時にも神様の愛を知ることでもって神様というものの真理を知ることができる。真理で自由になる。そしたらもっと神様を信頼しようと動くことができるようになるからです。あるレベルまで上がらなければ癒しを受け取ることができないと言ったんでは、なかなか我々はがっかりしてしまってそこまで上がれないですもん。けれどもこんなものを私にも手に入ることができるんだ、それだったらなおさら神様の教えに従ってと言った時に、さらに信仰のレベルが上がる。だから神様はそのどのような信仰のレベルであっても癒しというものを準備してくれるんです。受け取った時点でもってですね、生半可な気持ちでもって、ああまた病気になったらまたどうせ祈ってもらえばいいや言っていたんではいけない。もちろん何回祈ってもですね、祈ってもらっても必要です。健康になるためには必要な時に祈ってもらう必要がある。けれどもただ祈ってもらえばいいんだと言ったんではいけない。最後には自分が戦って勝利を手に入れなければいけないんです。サタンはあなたを攻撃している。祈りをする私に攻撃をしてくるのではありません。私には残念な話、まあいい話か悪い話か知らない、サタンは攻撃できない。はっきり申し上げますよ、サタンは攻撃できません。サタンの攻撃を絶対許さない。だからサタンは私に攻撃はしない、皆さんに対して攻撃してくる。その戦いは皆さんが守らなければいけない。私が皆さんを守ってあげることができる。1日24時間1年間365日皆さんのそばについているわけにはいかない。だから遅かれ早かれ自分で守る守り方を知らなければいけない。 けれどもその出発点において病気で苦しんでいる必要がない。十分に守りきれなければいくらでもお祈りいたします。けれども最後にはこの守り方を覚えなければいけない。だからこういう講座を今用意しているわけです。どんなものがですね、福音として神様が準備しているのか、もっと具体例を申し上げたいんですけれども、この福音を信じたら、その3つの部分からなっているもの全部を信じたら、そして生まれ変わりをしたらば、印が伴うクリスチャンとしての生まれ変わりをすることができます。生まれ変わりをしたその時点から他の人に祈ったら癒しが起こるようになってくる。これほどまでに福音というものは力があるものです。神様の言葉は力がある。その観点からこの福音というものが何なのかですね、今一度調べ直してみなければいけない。信じるというのは何を信じるのか、はっきりと理解しなければいけないものとなってまいります。けれどもそういうものを信じれる信じれないというのは別にして、神様はあなたを健康にしたくて癒しというものを準備している。そのために私は私の家内みたいなものも準備されているわけです。その観点からですね、今日ももしも病気で苦しんでいる人がいたら利用していただきたい。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたの御言葉をひもどけるひとときを与えてくださったことを感謝いたします。ほいでそのこのひとときを通して私たち一人一人が御言葉での真理というものを勉強し、その真理を通して我々一人一人が自由な生活を送ることができるよう、サタンの束縛に入っていない生活を送ることができるよう、あなたが動いてくださっていることを、導いてくださっていることを心から感謝いたします。そしてサタンの束縛の一つであるその病気から我々一人一人が完全に抜け出ることができ、あなたが準備をしてくださっている健康というものを現実に手に入れるものとなるよう、この次もどうぞあなたが動いてくださいますように。私というこの道具を使い、この私の頭を通して考えさせ、この口を道具と使い、御言葉の解き明かしを説明をするよう動いてくださったことを感謝いたします。けれども道具は道具と使われた時に初めてその価値を持つのであって、道具そのものが少しも偉くありません。その観点からこの道具を使ってくださっている主イエス様と天のお父様あなたと、私の中に宿って私を動かさせてくださっている聖霊様とに全部名誉を賛美を感謝を、そして栄光をお返しをいたします。道具は道具と使われたということだけをありがたく受け取らせていただきます。どうぞこの道具をさらに豊かなものとして使ってくださいますように。天のお父様、今少しいたしましたら病気の方たちお一人お一人の上に手を置いて祈らせていただきます。どうぞその時この私の手を通してあなたがすでに準備をしてくださっているその癒しの力がその体の中に入り、病気の元となっているものを完全に追い出すことができるよう、ほいでその場でもってその病気の症状が完全に消えるものとなるよう、あなたが覚えてくださるようイエス様の名前でお願いいたします。このような祈りをいつも叶えてくださることを心からありがとうございます。感謝とお祈りとイエス様の皆を通して御前にお捧げいたします。アーメン。